QIC パラキルでございます。今週はゲゲゲの鬼太郎陽花の記憶と題しまして、お送りしていこうかなと思っております。今鬼太郎が第6シリーズが放送されておりまして、これがなかなか脚本だとかがよくできてましてね、でしかも現代風にもちろんアレンジされてるんですけど、原作のテイストを生かしてまあよく作ってるなと思います。で、もう21、2話ぐらいまで来てるんですかね今ね。でこの間第20話陽花の記憶、これは8月12日放送だったわけですが、これはまあ、もちろん私鬼太郎はもう全部読んでますから、でその中でこの陽花が出てくる回があるわけですね。これはやっぱりその、水木しげるならではの戦争体験、やっぱ戦争に対する思いっていうのが投影されている回で、でそれをその、まあ、今回現代風にアレンジをしているわけです。これがですね、なんか知らないですけど、その一部これは本と雑誌のニュースサイトリテラに書いてあったんですけど、これで、によりますと、このサイトによりますと、この、第6シリーズ第20話陽花の記憶が、いわゆるネトウヨと呼ばれている人たちから攻撃されているというふうに出てたんですね。でほほうと思って、
はい、
でこれがその自虐史観であるとか、
はい、
あるいは反日であるとか、もう鬼太郎ではなくさよ太郎さよ太郎などと攻撃を受けているんだそうです。もちろん一方でその高い評価をこの回は良かったという声もある、ご覧になってない方も多いと思いますんで、今回そのやっぱりどういうセリフが問題になっているのかというところは、やっぱり実際これだっていうのを紹介しないと伝わらないと思いますんで、いろいろ著作権的ないろんな問題はあるでしょうけれど、これはあくまで引用ということで処理をさせていただきたいと思います。その部分を お聞きください。
日本語、こんな遠いところにどうして。
これは戦没者の慰霊碑じゃよ。戦争で日本の兵隊たちがこの島で戦い、そして大勢死んだんじゃ。
戦争、
太平洋戦争、学校で習ったのではないかな。
聞いたことあるけど、どうしてこんな南の島で。
昔日本は大きくなろうとした。そしてアメリカ、イギリス、フランス、今では仲良くしている国に戦いを挑んだんだ。
マナちゃんたちの世代には信じられんかもしれんがの。
ほんと嫌な時代だったぜ。ナムナム。
アメリカと戦争したっていうのは知ってたけど、なんか日本が一方的に攻められて負けたみたいに思ってた。
いや、日本も他の国に攻め入り戦ったりしとったのじゃよ。そういう時代があったんじゃ。あれからもう70年以上、戦争の記憶も薄れつつある
というようなくだりですね。野沢雅子が今目玉親父なのでオールドファンにはとっつきにくいかもしれませんけど、
そっちも鬼太郎に聞こえますね。
あと途中諸星あたるが喋ってるじゃないかと思ったかもしれませんけど、それネズミ男です。
諸星あたるだったんですか。古川敏夫だったんですか。
そうですよ。
あれネズミ男の声、
はいはい、
今乗ってました。
はい、そうです。
あ、そうでした、
嫌な時代だったんだよみたいな。
あ、ちょっともう一回聞けばよかった。
後で聞いて、ということで今そのネズミ男じゃないや、目玉親父の最後の日本も他の国に攻め入り戦ったりしとったのじゃよというまああたりがどうも気に入らなかったらしいとこのリテラでは書いてある。で私思うんですけど、昔の戦争中を含めての過去の日本をの歴史をもう一遍その見直そうという動きはまあありますわね。でそれがその例えば自虐史観に乗っ取った、とにかく日本は全て悪かったんだという、反省しなきゃいけないんだという、どちらかというと中国とか韓国とか朝鮮とかあっちの方から言われてるようなことに対する まあ反動みたいなのもあるのは分かるんですけど、じゃあ昔が全部良かったかって言ったら全然そんなことは思わないんですね、はい、であとなんかね一緒くたに私なんかはされたくないと思っていて、はい、例えば私はあの自衛隊を認めているわけですよ。で自衛隊は紛れもなく軍隊だと私は思っていて、であの日本の国防のための軍国防軍だと私は思っている。ただ名前が自衛隊っていうのは、でしかも完全に今違憲状態ですよ、はい、その、憲法第9条というやつからすると、はい、存在自体がおかしいわけですよ。でそれを変えるべきだっていう意見があって、でそれをそのまあ安倍ちゃん派の人と、はい、石破ちゃん派の人に今微妙に分かれているわけです。私はもう紛れもなく石破ちゃん派の方です、はい、安倍ちゃんの方は憲法第9条の第2項を残したまま自衛隊を OK にしようとしてるんですけど、うん、ありえないんですよ。第2項というのをその第2項ってところに例えば公選権は認めないっていう風に書いてあります。でこの公選権っていうのは何か戦争を交える権利っていう公選権、うんうんうん、木之子さん何だと思いますかこれ。
え
公選権って
公選権
な、
ええ、なんだって
戦争をする権利だと思うでしょ。
交えるってことですね、
ええ、違うんですよ。戦争のルールを守る権利って意味なんですよ。
伝わらないですね。
伝わらないでしょ。だからこれ誤訳なんです完全に、うん、ということは公選権を守らないと言ってるのは国際法上の例えばハーグ条約とかジュネーブ条約とか戦争をするにあたっていろんな取り決めをうちは守りませんよって言ってるのが第2条なんです。
はあ、は
い、でその上で自衛隊を OK って言っちゃしちゃったら自衛隊はならず者部隊になるわけですよ。そんなのを憲法に謳ってどうするのっていうのを、それをじゃあ安倍ちゃんはそれを主張してるんだったらそれをきちんと説明しなきゃいかんです。違うんだと、うん、そうじゃないんですよってこういう意味なんですって全く説明をしてない、うん、でそれに対して意見を言ってるのは石破ちゃんは言ってるんですよ、うん、ええ、どっちが正しいかというと石破が正しいんですね、うん、でまあまあその、まあ、意見は別としてともかく私はだから自衛隊は OK だと私は思ってるし、あの憲法の方に問題があるとさえ思っているので、ざっくり言えば右寄りだと思われているわけですよね、はい、でそうするとじゃあ榎木田はきっと太平洋戦争は正しかったと思っているし、ね、日本の軍隊はやっぱ皇軍として正しい戦いをやったけど力及ばず負けたんだと思ってるに違いないと、これ全然違いますね私、はい、全くあの昔 その太平洋戦争 その当時の帝国陸海軍を一かけらも認めようと思っていない、はいはい、いろんなルールを守ってたふりはしてるけどならず者部隊であったのはまさに昔の軍隊で、ましてやその非常に無責任な上官たちというか司令官、特にそういったその軍の中枢にいた連中が極めて無責任な、うん、その責任を取らないで戦争を推し進めて、でしかも国民をその死の淵に追いやったわけじゃないですか、はい、死ねと言ってるそういう命令を出したけど一切責任、まあ中にはちょっと責任取った人いますけど、うん、ほとんどのやつは責任取らなかったわけで、はい、で責任を取れないですよね。あんなあのそもそも戦争として数の論理からしてもおかしい、はい、そんなことをだから、まあ、全てを含めて私は認めないんですけど、はい、でだからそのまあ認めたくてしょうがない人たちはあの日本がその他国に攻め入って戦ったとか侵略したっていう、あれは侵略戦争じゃないんだと、自衛のための戦争だとかっていうその言い換えとかいろんなことをしたいっていうその気持ちは分かるんですけど、なんかそういうのをこう未だにやってるというのはいかに歴史を学んでないかっていうことで、まあそもそもそのなんであのわずか3年半ぐらいの戦いの中でですよ、あんだけコテンパンにやられたかっていうのは、それはもう物量の差があったからだっていうふうに簡単に言うけれど、はい、そんなの最初から分かっていたわけで、はい、で特にあの日本陸軍なんかはもう徹底的に研究してて、もうこんな戦争をやったら負けるっていうのは分かってるわけです、はい、で海軍のまともなやつらもこれは全然ダメですよってことは分かっていて、で例えばあの兵隊を例えば戦地に送るにしたって船がいる、で船が今こんだけあります、はい、でこれだけ今輸送できます、はい、でも戦争を進めてるうちにどんどん沈められたりとか故障したりして減っていくわけだよね。でそれに対してどんだけ造船するあの船を作っていく能力があるか全然ないわけですよ日本。片やアメリカはどうだって、その100倍1000倍で作れちゃうわけじゃないですか。でその上でその戦争をやっていこうっていう時にこれできっこないっていうのが答えなんですよ、はい、なのにやったっていうのは いかに無責任な答えを出したかっていう、でほとんどのやつは報告を出すときに数字ごまかしてるわけですよ。だからまあ水増しをやってる。だからそういったことで言うと話にならないことをやったわけですよ。なのにそれはやむにやまれなかったのだとか、あの日本が生きていくために仕方なかったんだとかって言ってるのは、それはどうなんだよっていう。であれで負けて一旦リセットをしたわけじゃないですか、はい、まあまあ本当の意味ではリセットできてないんですけど、はい、でもそこから日本が立ち直って新しい日本を作ってきたっていう、そこの部分は私はまあ認めるんですけど、その戦争中のあんなものはそのまあ、あの国民 の, あ の, その、まあ、いろんな人たちの命が、尊い命が奪われたということで、その命がけで戦ったっていうのは、まあ、それは皆さんあの尊いなとは思うんですよ、うん、気持ちとして、はい、しかしながらそれをこう命じたやつらはひどいだろうっていうふうに、はい、私なんか思うんですね。だからそこら辺の考え方っていうのは、水木しげる先生なんていうのはもう特にそういうのを持ってる、うん、作家で、で玉砕っていうね、あの漫画とか読むともう本当に触ってきますわね。でまあまあそこら辺はその真面目に描いた作品なんですよ。それでも気に入らないってことはよっぽどよっぽどなんかこういうものにセンシティブになってるのかなっていう、うん、そのいわゆるネトウヨと言われる人たちは、はい、でまあなんだろうね、今その国粋オタクというか、はい、なんか知らないけど、なんかあのそのちょっとそのとんがったことが、だからまああんまそのネオナチとあんまり変わんないと思うんですけど、
はい、
一種のファッションとかそんなものになってんのかなっていう気がするんですけどね。
そういう思想を持つことが、
私なんかは例えば小学校の頃とかは、はい、まだほら戦中派がゴロゴロいたし、実際にそのまあ例えば親父のところにその戦友みたいなのを飲みに来るわけですよ。ね、でそうすると宴会が始まって、はい、でみんなが普通パッと見もうみんなジジイだから、はい、その眉毛が垂れ下がって高校やみたいな感じで、ね、孫が可愛くてとかって話を最初やってるのに、だんだん酒が進むうちに戦争中の時の思い出話になってきて、それで目がだんだんと輝き始めて、あそこであそこの貴族の部落を襲って皆殺しにした時はとかって言って武勇伝が始まるわけですね。ああ恐ろしいなとか思いながら見てて、それで、それと、なんだろうな、その僕はプラモデルとかが好きだったので、はい、そのドイツ軍の戦車だとか日本の軍艦だとかが大好き でそれをこう作るのが大好き でそのために知識が、まあ、入っていくわけですよ、あの軍事的な知識がね。でそうすると今の例えばガルパンだとかそのカンコレだとか の,、うん、あの話をしてる若い子がいて、うん、それに全部合わせられるっていうのは、うん、それは名前とか全部わかるから、で識別能力があるからなんですけど、うん、じゃあだから戦争が好きかって言ったらそうじゃなくて、
はい、
僕が好きだったのは戦争映画が好きなんで、
うん、
あれは戦争、僕はこれも番組で何度も言いますけど、はい、戦争映画には大きく分けて2つあって、
はい、
戦争エンターテインメント映画と反戦映画があるんだと、
は
い、で反戦映画というのは戦争の非常にこうあの苦難とか、うん、その人のその命が奪われていく辛さだとかをこう鋭く描いている映画で、それを見ることによって、ああ戦争ってのは良くないねっていうふうに思うっていう啓蒙する映画があって、はい、まあ、それはそれで一つのジャンル、はい、もう一個は戦争すげえ面白いっていうあのゲームとしてドンパチやりながら、あのそのまあ人はバタバタ死んでいくんだけど、一つも痛みを感じない、
はい、
あのもう何でしょうね、だからこれはあの戦隊もので見てるのとか、あるいはあの西部劇とか時代劇とかあんまり変わんないんだけど、そういう意味で面白かったって痛快な、
はい、
あのアクション映画としてのものっていうのがあって、僕はそっちが好きなんですよ。
なるほど、
でだからといってそれ戦争はどうかって、そんな現実は全然違う。
それはそうですよね。
でそれのそこはもう自分ではちゃんとあの住み分けができてて、
分かれてると
、そこの住み分けができなくなってる人が特に若い人で増えてんじゃないかなっていう気がするんですよね。で戦争ってなった時に、
はい、
そのじゃあそのまあそのこの威勢のいいネトウヨの兄ちゃん姉ちゃんたちはですよ、
はい、
あのいや私は国のために もちろん命を懸けて戦いに行くんだっていうに、まあ多分今言ってると思いますよ、はい、でいざとなったらどうなんですかね自分のタイミングで行けるんじゃないですからね、これ勝手に決めるんですよ、
はい、
で近あれ昔の戦争の場合は近所を歩いてる市役所の職員とか町役場のおっさんが ね、あそこにそういえば若いのがいたっていうので名簿見ながら、はい、であそこのやつは長男じゃなくて次男だし、で あんまり素行も良くないからあいつからまず送っちゃれとかっつってその順番で決めていくんですからね。あで、ある日赤髪だなんだってのが来て、それでおめでとうございますっつって行かなきゃいけなくなるわけですよ。それで今度その舞台に入って、今度そこだから本当宝くじみたいなんですよね。外れが多い宝くじだから実際の宝くじと一緒ですけど、ほとんどの場合外れだから、外れだと外れの舞台に入るわけでしょ。すると真っ先に戦地に送られて、あっという間に全滅だよね。ですぐに全滅だったら苦しまずにバーンって弾に当たったり爆弾で吹っ飛ばされて死ぬだけだからいいけど、これが例えばジャングルの密林を何ヶ月も歩かされるとかそういうことがあったわけじゃないですか。もうなんか水木しげる先生なんてまさにそれですよね。でしかもあのなんだ突撃をしたけれどの生き延びちゃったから生き延びて帰ってきたやつらに対してあのなんで生きて帰ったんだっつってもういっぺん突撃しろって命ずるようなめちゃくちゃな軍隊ですから、だからもうそういうものとかを考えたら、ああ俺だって行きたかないですよね。
そりゃ
あれで、あとこの間なんだっけな、あれはNHK のノモンハンのやつかな、あのドキュメンタリーのやつで、はい、まあその太平洋戦争に突入する前の時代の話ですけど、はい、そのソ連とその満州との国境のノモンハンでその、国境線の小競り合いが起きるわけです。小競り合いっていうか戦争が起きるんですけど、はい、でたまたまですけど、これはもううちの親父がもう焼酎飲むたんびに言ってたからもうっていうのはもう嫌というほど聞いてるんですけどね、はい、うちの親父はノモンハン事変を遠くから見てたんです。
へえ、
でそのあのまだ親父はあのペーペーだったんで、うん、あの測量の担当で文官ですけど、はい、で遠くから見てて日本軍が蹴散らされるのひどい状況を見てた。であのこの間それのドキュメンタリーやってたんですけど、もう要するにそれを命じてるやつは、はい、その実際に敵やソ連軍はものすごい戦力を持ってて、うん、戦車を持ってて、はい、大変ですよっていう情報を得てるのに、はい、そんなことを今更言われたって困るんだよと、はいね、もうこっちはもうやるんだからっていう、
引くに引かない
でこっちは戦車なんてないわけですよ、はい、ひたすら穴を掘って穴の中に人がこう
あ
こもって
なんか見たことありますね。
で何をするかってサイダービンで攻撃するわけですからね。サイダービンの中にガソリン入れて、あの布切れで蓋して火つけて、いわゆる火炎瓶ですよ。それでその戦車 に肉弾で突っ込んでいって、それで戦車のエンジンのところにバーンってそのガソリンの瓶をサイダービン当てて、要するにあの
引火
させるっていう、はい、攻撃ですわね。でそんなもんで戦争で勝てるわけない。それをその太平洋戦争の前にやっちゃってて、その反省が生かされないまま太平洋戦争ともっとひどいことやっていくっていう、あのそういったこと考えたら恥ずかしくてですね、僕はだから日本軍ってそのやっぱ恥ずかしいと私は思う。当時の
学習能力がない。
そうそうそう。だからこそ今の自衛隊はしっかりしたあのいろんなことを考えてやってるんだっていうふうに思ってるからこそ僕は自衛隊好きなんですけど。
あ、なるほど。
でだから共産党みたいに昔の軍隊と自衛隊は一緒だって言って、でこれ自衛隊のイベントをやるのはこのまま困りますとかって言って、うん、あの反対運動するやつもあれも困ったもので、はい、その共産党自体がその自衛隊を否定してるわけですよね、うん、まあ、あの表向きは、まあ、認めざるを得なくなってるから認めてるんだけれど、その自衛隊の軍備増強は認めないですよね。でその代わり彼らは海上保安庁だったら OK というわけですよ、
うん、
海上保安庁のあれは警察力だから、
はい、
であれの船を強化させてで国境を守るっていうそのあの海上のね防衛をするっていうのはいいって言って、これ詭弁でしょ、うん、その警察力だからとか軍隊だからってその線引きどこでやるねんっていう、
そうですね、
なんかそこら辺もあって僕はだから共産党の考えもおかしいと思ってるんですけど、とにかくあのこの劇場の鬼太郎の、
はい、
この第6シリーズ第20話の8日の記憶、
はい、
まあ、あのお二人は一応ざっくり見ていただきましたけど、はい、なんか違和感ありました？なんか、
いや、まあ、なんというかよく聞く話というか、
ね、そういうもんだなという、はい、で まあまあなんかことさら騒ぎ立てるほどのこと、まあ大きな騒ぎにはなってませんけどね。
それで言うとあの師匠のそのお話2つ、戦争映画に2つあるという話の前者の方のいわゆる反戦の映画の代表的なもので、うん、僕の中では蛍の墓が出てくる、あれを見た時にその方々はそのネトウヨの方々は何かあるんですかね
どうなんですかね、自虐視化になるんですかね。
ですかね、
あの時あの爆弾を雨あられと落としてる B-29 を落とすべきだったとかなんとかっていう話になって落とせないんだからもう ああなるとで実際まあそれはあのレベルの程度の差はあるにせよ、はい、ああいうことは日本各地でもう起きてたわけじゃないですか、はい、子供たちが戦災孤児になっていくっていう、はい、でやっぱそれをやっぱりもう一回ちょっとあの思い起こすべきでね、はい、威勢がいいのはいいですよ、それは元気が良くて大変結構なんですけど、はい、間違ったそのエンターテインメントとして笑ってられる部分は僕は全然 OK だと思うんですよ、はい、実際本当の戦争ではどうだったっていうことぐらいは、はい、やっぱ学んでほしいなと思うんですよね。
なるほど、
ともかくめちゃくちゃでしたよ昔の、その時代いませんけど、はい、いろんなの見れば見るほど、はい、本当と無責任な奴らが、うん、あの軍隊の上層部にいて、うん、要するに兵隊をまあ駒として扱うのはさ軍隊だからしょうがないにせよ、はい、あの消耗の仕方はないですよ、うん、コスト意識も何にもないですからね、バカしかいなかったんだじゃないかというふうに私はもう思いますよ、というわけでございまして、まあね、こういうことを言うとネトウヨから攻撃受けるんですかね。
頼り待ってます、
燃やせるもんなら燃やしてみろ、ということでございまして、一旦 CM に行きましてお便りに行きたいと思います。ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力、爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。